このコーナーは和歌の町三島にちなんで和歌や百人一首カルタ競技について6月までの毎週月曜日に紹介しています。第3回目はいよいよ百人一首の歌の紹介です。前回に引き続き三島市教育委員会の鈴木隆之さんと私ボイス級のパーソナリティ横内遥で紹介していきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日紹介するのは35番紀貫之の歌です。人はいさ心も知らず、ふるさとは花ぞ昔の蚊に匂いける。
人の心は変わりやすいものだから、あなたのお気持ちはどうかわからないけれど、昔なじみのこの里は梅の花だけは昔のまま懐かしい香りで咲き匂っていることです。
古今集牧野一春の情の42番として収められている歌です。
はい、古今集にあるこの歌には前書き、いわゆる言葉書きという作られた場所ですとか、時事情などを簡単に説明する短い文が書かれていて、それをちょっと読んでみますと、初瀬に申ずるごとに宿りける人の家に久しく宿らで、ほどへての地に至りければかの家の主かくさだかに何宿りはあると言い出して、はべりければそこに立てりける梅の花を降りて読めると、まあこのようにあるんですね。
こちらどういうことですか？
はい、初瀬、これは奈良の長谷寺のことなんですけれども、貫之さんは、まあ、久しぶりに長谷寺へお参りしたんですね。そうしたら今までお参りに行くたびに泊まっていた宿のご主人から、ずいぶんお久しぶりですね、こんな風にいつも泊まる宿がちゃんとあるのに、なんでいつもいらしてくれないんでしょうかと、まあ少々皮肉を言われたものですから、これに対して貫之さんは近くにあった梅の枝を折ってお返しとして読んだ歌なんですよと、まあここで言ってるわけです。
なるほど、そういう状況でこの歌が作られたんですね。
はい、人の心は変わりやすいものだ、お前さんはどうなのかわからないが、梅の花の香りだけは昔と変わらず匂うことよと、まあこんな感じでしょうか。ですからこの歌はご主人の皮肉に対して貫之さんの逆襲っていうことになりますかね。
でも和歌で皮肉に逆襲するなんて、なんだかおしゃれですね。
本当そうですよね。 NHK の大河ドラマの光る君へでも和歌を送ってそれに返答する場面っていうのが、見られますよね。
よく見ますよね。
そうそう、このご主人なんですけれども、横内さんは男性女性どちらだと思いますか？
どうですかね。主というイメージでは男性だし、内容からすると女性の方が小説っぽいですよね。
私もそのように思うんですけれども、この歌については、まあ、男女ともに説があって、三島市の名誉市民でもある大川誠さんはこの歌の主を女性として、貫之さんがかつて親しく通った恋人じゃないかと、そのようにおっしゃってるんですね。
そうなんですね、恋人なんですか？
はい、心変わりを責める恋人に対して貫之さんが、お前の方こそどうなんだよ、梅の花はそんな皮肉も言わないで昔のままいい匂いで迎えてくれてるのにさと、これじゃ単なる恋人同士の痴話喧嘩ですかね。
それにしてもこの作者の紀貫之さんっていうのはどんな方なんですか？
はい、皆さんもおそらく名前ぐらいは聞いたことがあるんじゃないかと思いますけれども、意外にその生没年、生まれた年ですとか亡くなった年などの詳しいことは分かってないんですね。で、教科書的には平安時代を代表する歌人で、古今集の選者の一人だとか、36歌選、これは36人の歌作りの名手なんですけれども、この一人だとか、あと土佐日記ってご存知ですか？
あの女性になりすまして日記を書いたっていう、
そうそう、今で言うお姉キャラの走りの、
そんなことあるわけないじゃないですか。
はいはい、まあそれは冗談なんですけれども、男もすなる日記を女もしてみんとてするなりという、まあ、有名な冒頭ですけれども、まあ、当時の男性は漢文、女性は仮名を使っていましたので、仮名文字で土佐日記を書くには女性になる必要っていうのがあったんですね。
そんな事情があったんですね。当時としてはなかなか厄介でしたよね。では三島で行われた古今伝授では、宗義さんはこの歌についてどのようなことを伝授されたんですか？
はい、 第1回目でご紹介しました通り、武将でもあり歌人でもある遠野常頼さんから、ここを三島の地で連歌師の宗義さんに伝えられたその古今伝授ですけれども、古今和歌集領土聞き書きという、書物、言ってみますと、師匠にそのお墨付きをもらった宗義さんの講義メモみたいなものがあるんですね。
古今和歌集領土聞き書きですか。
はい、領土というのは2度、2回にわたって伝授されたっていうことなんですけれども、この聞き書きに、道義的な、教訓的な解釈っていうのが書かれています。
ではこの歌の伝授の内容はどういったものなんですか。
はい、この歌に関しては、次のように書かれています。前のこと書きの心を差し返し、さようにあるべきにもなきを、かく言えるはそなたの心こそおぼつかなけれと思う心を、人はいさ心も知らずと言えるにや、このふるさとは親しく慣れきたりしところなれば言えるなり、ということで、言葉書きを踏まえて今までお話しした解釈と同じようなことを言ってるんですね。でただふるさとについては、いわゆる故郷という意味ではなくて、おなじみの場所のことを指すのだというふうに言っております。
そうなんですね。とすると古今伝授も先ほどの解釈通りっていうことですね。
年々歳歳花相似たり、歳歳年々人同じからず、花は毎年同じように咲くけれど、それを見る人間は毎年変わっていく、という中国の詩がありますけれど、それを思い出させる歌ですね。
本当ですね。まさに出会いと別れの季節らしい歌ですね。今日ご紹介した歌は、人はいさ心も知らず、ふるさとは、花ぞ昔の花に匂いける、紀貫之でした。
そうそう、この歌にはさらにしつこく続きがあって、宿の主人が、花なりも同じかながら咲くものを、植えたる人の心知らなんと返しているんですよ。
あなたは私の心なんてちっともわかってないくせに、っていう感じでしょうか。やっぱり切れちゃってるってことですか。
いやいや、切れちゃってるわけじゃないと思いますけれども、本当今も昔も男女の仲っていうのはなかなか難しいっていうことですよね、横内さん。
え、
ところで横内さん、今日のお約束のあれは。
あ、覚えてましたね。
はい。
はい、今日のお約束の一首思いつきましたので、
はい、よろしくお願いします。
春先のポカポカ陽気を待ちわびて、冷たい風に触れる指先。ちょっとエモさを入れてみようかなと思いまして。
あ、この間よりなかなか進歩してるじゃないですか。
ちょっと春先なので、ね、
はい、
あったかすぎないこの季節に、
はい、そのポカポカと冷たいっていうその温度差がいいですよね。なかなか上達してると思いますよ。
ありがとうございます。ちょっと楽しくなってきました。
はい、この心情はあるんですか、何か。
あ、こちらのなんかちょっとこう触れる指先のところがちょっと今日は恋愛のお話も入っていたかと思うので。
ああ、そこは心に秘めたるということですね。
はい、
また来週も楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。では今週はこの辺で失礼します。このコーナーは三島市観光協会の提供でお送りしました。